東北大学防災アップデート。今月ゲストにお招きしていますのは、災害科学国際研究所計算安全工学研究分野の森口修司先生です。森口先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
森口先生は斜面災害、地盤災害がご専門の先生なんですが、さて、今月も2つお話を伺いますが、今朝はまずどんなお話でしょうか。
今朝はですね、7月上旬に発生しました令和2年7月豪雨という名前がつきましたけれども、この豪雨についてお話をしたいと思います。7月3日の夜あたりからですね、7月4日の午前中にかけて、まず豪雨がありまして、特に熊本県 の球磨川っていうのが、これ一級河川なんですけれども、これが氾濫しました。でこれ非常に雨の量が多くて、橋も流されるようなそういった被害が出ましたし、浸水被害のほかにも芦北町というところや、つなぎ町というところでは死者を伴うような土砂災害も発生しました。でそれに続いて何度か豪雨があったんですけれども、7月6日には、北九州ですね、長崎、福岡、佐賀、大分、熊本、また熊本がここでも入ってくるんですけども、この時には筑後川とか大分川、これもやっぱり一級河川です、の被害が発生をして、大規模な浸水が発生しました。でその次の日の7月7日には今度は中部に豪雨が発生しまして、この時岐阜県とか長野県ですね。でこの時にも飛騨川という一級河川が氾濫をしました。でそこから少し間が空いたんですけども、7月14日の朝方には今度は中国地方で、強めの雨がありまして、この時は郷の川という、これもまたやはり一級河川が氾濫をしました。でこの7月14日の雨についてはですね、それよりも前の雨に比べると少し相対的には弱かったんですけれども、それまでのやっぱり先行雨量っていうのがあった、その影響があったんだと思いますけれども、一級河川が氾濫をしてしまったという、先行雨量って非常に怖くて、土砂災害でも河川氾濫でも非常に大きな影響が出ます。でも本当に雨の量は多くてですね、1日2日でも400とか500ミリっていう累積の雨がありました。もうかなりこう急激に状況が変化したんだと思います。特に被災地ではですね、対応が非常に難しかったんだろうと思います。でこれだけの雨が降りますと、やはりその地域ごとにその能力ってちょっと違うんですけども、水をこう受けられる、雨の量を受けられる量っていうのが地域ごとにちょっと違いますけれども、これぐらいの雨が降るともう当然ながらその許容量を超えてしまって、河川氾濫とか土砂災害が発生します。で河川氾濫とか土砂災害が発生すると、こう一気に被害が拡大します。で、今回 その雨の量っていうのはやはりそのハード対策等ではこう完全にコントロールできるようなレベルを超えているような雨だったんじゃないかというふうに思います。
そうですね、軒並み一級河川が氾濫しましたからね。
一級河川がっていうのは本当にこうショックな
ですよね。
これだけ多くっていうのは本当にショックな豪雨災害でした。それに加えてコロナですね、コロナウイルスの対応もあったと思いますので、避難所なんかではこうかなり対応が難しかったでしょうし、被災者もですね、避難所に行くべきかどうかっていう、いろんな懸念事項があったと思います。でこの災害が起こった、原因なんですけれども、豪雨災害の原因なんですけれども、これは梅雨前線というのがこの時期日本にはずっと日本上空とか付近にですね、停滞します。この梅雨前線が日本の上空であったり、その特にこの時には九州ですね、九州付近で停滞をしました。そのせいでたくさんの雨が降りました。今回はその九州で被害が大きく出たんですけれども、6月ぐらいからこの梅雨前線というのは実はずっと停滞してたんですね。日本の近くでこうフラフラフラフラしておりまして、実はこういった豪雨のこれぐらいのレベルの豪雨が発生してもおかしくないような状態は6月ぐらいからありました。それが7月になって、具体的な被害として出てきてしまったというような形でした。実はこの梅雨前線というのはですね、日本からこうした南の方へ行って、その先が中国に行くんですね。で中国南部でもこの時期っていうのは 非常に洪水多いんですけど、今年は特に多かったです。中国南部の梅雨前線はもうずっと停滞してまして、そのあたりずっと停滞していて、非常に大きな被害が日本よりももっと多くの死者が出ています。本当にこう梅雨前線というのは非常にこう怖いものなんですけれども、改めてそのこの時期の日本の豪雨災害のリスクの高さというのを、認識していただきたいなと思います。
今回特に線状降水帯という言葉をよく耳にしましたよね。
そうですね、もう最近、今回だけじゃなくですね、もう本当に最近の豪雨災害の中ではもう何度となくテレビでも出てくる言葉ですけれども、まさに今回のその豪雨でもその線状降水帯というのが、原因になってたかと思います。線状降水帯というのは風の方向に向かってこう長細く雲がなるんですけど、その雲自体は動いていくんですが、長細くてその風の方向に向かって動くので、下にその下にある地域っていうのはずっと雨が降っているような状態になるんですね。雲自体は変わってるんですけど、どんどんこう雨が供給されるような状態になります。非常にこうリスクが高くなる現象ですね。
台風ですと事前情報で何とか身構えることができるんですが、この線状降水帯をどう予測してどう備えるかってなかなか難しいですよね。
難しいと思います ね、これの予測というのは、線状降水帯なのでやっぱりこう解像度もこう必要になりますよね。ですので、大きな例えば地域の気象予測をしつつ、その中の小さい細い雲の出来方とかを予測するというのは、やっぱり非常に難しいことだと思います。これからどんどんシミュレーションの技術なんかも上がっていくんだろうと思いますけれども、なかなかこう難しいところはあると思います。
そうですね、でもそれにしても本当に毎年毎年確実に雨の量が増えていて、その豪雨による被害というのがおそらく今後も続くでしょうね。
そうですね、梅雨前線がこうちょっと動くっていうのは本当に地球から見れば眉毛を動かしたとか、それぐらいのレベルだと思うんですけど、それがまあ我々にとっては大きなリスクになってしまいますので、それを改めて認識していただきたいなと思います。
今朝はまず7月豪雨、先月の豪雨についてお話しいただきました。森口先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。